それではですね、早速聖書を開いていきたいと思います。今日の御言葉はマタイによる福音書の4章の4節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。アメン。今日はこのところから御言葉の権威ということについて共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。人が生きていくためにはですね、食べ物が必要であるように、私たちの霊と魂が養われていくためには神様の言葉が必要であります。今日の本文の御言葉でも語られているように、人はパンだけで生きることはできないとはっきりと語られているんですよね。そして神様の口から出る一つ一つの言葉によって人は生きていくんだと教えているのであります。人が本当に生きるためには、肉の食べ物だけではなくて霊の食べ物である神様の御言葉を聞かなければならないんですよ。そしてまた神様の御言葉を読まなければならないんですよね。でもまだイエス様を信じていない人たちは神様の御言葉を聞くことができない、また聞くことを拒んでいる人たちも多くいるんですけれど、でもそのような人たちに対してイエス様は厳しい言葉を語られています。ルカによる福音書の9章の59節から60節の中で、イエス様は数名の人たちに対して私に従ってきなさい、またある人たちは私はあなたに従いたいですというようなやり取りが語られている場面があります。イエス様はある人に対してですね、私に従ってきなさいと語られました。でもその人はまず父親を葬りに行かせてくださいと言ったんですよね。でもその言葉に対してイエス様が語られるのには、死人を葬ることは死人に任せておきなさいと言われました。このところでイエス様が言おうとしておられること、それは決して父親を葬りに行くことが悪いということではない、父親を軽く扱うということは聖書の教えに対して反することであるんですけれど、ちなみにこの場面ではですね、3種類の人が登場しています。いずれもイエス様に従っていくことに対しての覚悟というものが問われている、そのような場面であります。私はあなたに従いたいんですと言ったその人に対してイエス様は、私には枕するところもないけれど、あなたはそれでも私に従ってくるんですかと言われました。また私に従いなさいと言われたその人に対してイエス様は、父親を葬りに行くことができなかったとしても、あなたに与えられている使命に生きる覚悟があるんですかということを問われました。そして最後の人に対しては、私に従っていくその時に後ろを振り返ることなく、ただイエス様だけ前だけを見て歩んでいく、その覚悟があるんですかということを問うておられるんですよね。イエス・キリストに従うという、すなわちイエス様の弟子となるということの覚悟がこのところで問われていることであります。狐にも鳥にも巣がある、でも私には枕するところもない、ひょっとしたら両親を葬りに行くこともできないかもしれない、また後ろを振り返ることも許されない、そのような状況に置かれるかもしれない、でもそれでも私に従ってくる覚悟があるんですか、もしそうであるならば、あなたは立派なイエス・キリストの弟子ですよとこのところで語られているんですよね。私たちの霊と魂が神様の御言葉によって養われるということは、人生にとって非常に重要なことであるということを今日知っていただきたいと思います。でも大事なことは、 誰が語っているかということではなくて、何がそのところで語られているかということの方がはるかに重要なことだと思うんですよね。私たちは御言葉に対する権威を受け入れる必要があると思います。誰が語っているかということよりも、語られている御言葉に対して敬意を払わなければならない、そのように思うんですよね。でも御言葉を聞くときに、その御言葉の権威を妨げる要素が何点かあると思います。まずその中で文化というものがあります。特に日本人はみんながやっているからとか、また誰もやっていないからというようなことに対して非常に影響を受けやすい、そのような文化だと思うんですよね。ある説教者が国民性を表す例え話をされていた時がありました。たくさんの国の話をされたんですけれど、私が覚えている国はですね、ある大きな船、その船が沈みかけていて、その船の中に乗っている人たちを助けるためにどうすればいいかというような話でした。韓国人を助けようと思ったならば、その船から飛び降りるなと言えばみんな飛び降りるというんですよね。そしてアメリカ人は、この船から飛び降りたらヒーローになれると言ったらみんな飛び込むというんですよ。そして日本人はみんな飛び込んでいるよと言えば飛び込むというんですよね。これは非常に国民性を表していると思いますよ。時々私は考えます。私は早く神様の国に行きたいな、天国に早く行きたいなと思っている人です。でも死の間際にですね、最後の最後で言ってしまったらどうしようと思うことがあるんですよね。それは死にたくないと、もし言ってしまったらですね、私の今までの全ての信仰がですね、また全てのメッセージが台無しになってしまうぐらい、その死の間際の言葉というのはですね、非常に大事な言葉だと思いますよ。私たちには神様の国があるんじゃないんですか、死んでも天国が待っているんじゃないんですか、そのようにメッセージしながら死の間際で牧師が、ああ死にたくないと言ったらですね、もう御言葉に対して何の信憑性もない、もうこの人はどんな信仰を持っていたんですか。それぐらい死の間際、私たちがどのような信仰を持っているかということは重要なことだと思うんですけれど、話はですね大きく変わってしまったんですけれど、でもこの日本でですね、クリスチャンであるということはパーセンテージから言うと小さな割合でしかない人たちですよね。この日本の文化で言うならば、みんなと一緒とか、みんながやっているとか、そういう流れの中で流されやすい国民性を持っている私たちが少数人数であるクリスチャンであるということを語るということは非常に難しいと思います。でも私たちは御言葉に対して、その御言葉がこう言っているから私はその言葉に従いますという信仰をどこかで持たなければならないんじゃないかなと思いますよ。文化がどのようなものであったとしても、世の中がどのような流れであったとしても、神様の御言葉がこのように語っているから私はその言葉に従います、アーメンしますと、どこかで私たちは決心しなければならないんですよ。それがクリスチャンの生き方だと思うんですけれど、アーメンでしょうか。また私たちが御言葉を妨げる要素として、個人的な感情というものがあると思います。この感情ほどある意味ですね、当てにならないものはないんじゃないかなと思いますね。ある人は機嫌がいい時にはですね、何を聞いても、どんなメッセージを聞いても、アーメンアーメンという人がいます。でも自分の機嫌が悪い時には、何の話を聞いても勘に触るというような人もいるんじゃないかなと思いますね。神様の御言葉を聞く時に、自分の感情を最優先させるべきではないと思います。今日は賛美したい気分だとか、また今日は 教会に行きたい気分だからとか、賛美したくない気分だからとか、そういう気分が大事なのではなくて、もちろんそういう時があるかもしれないけれど、でもどこかで自分の気持ちを変えて神様に目を注がなければならないと思うんですよね。確かに賛美したくないような気分の時もあるでしょう。教会に行きたくないと思うような気持ちの時もあるでしょう。でも大事なことは、どこかで心を変えて神様を見て、神様を愛して礼拝を捧げていく、その礼拝を主は喜んで受け取ってくださるお方であることを心から感謝したいと思います。聖書の中で、父親が葡萄園に行って私の手伝いをしてくれと言った場面が記録されています。二人の息子にその話をしたんですけれど、お兄さんは行きますと言ったけれど行きませんでした。でも弟は嫌ですと言ったけれど、聖書を見ると心を変えてというふうに書かれています。彼は最初嫌ですと言ったけれど、心を変えてお父さんの言葉に従ったんですよね。どちらがお父さんの心にかなったものなのかとイエス様はこのところで聞かれましたよ。もちろん弟ですよね。そしてイエス様は今私たちに対して語っておられると思います。誰が私の心にかなうのかって。私たちはもちろん賛美したくない、礼拝したくない、教会に行きたくないと思うような時もあるでしょう。でも私たちはそのような思いを持ち続けていく必要はないんですよ。どこかで私は心を変えて、そして神様に喜ばれるものと変えられていくことができるということを知らなければならないと思います。心を変えるということ、そしてその変えた心に対して神様は祝福と恵みを注いでくださるお方であることを心から感謝したいと思います。弟は最初は嫌ですと言いました。でも心を変えるときに父の御心にかなうものに変わったんですよね。お父さんはお前は最初嫌だと言っただろうというふうに責められるお方ではないんですよ。心を変えるときにその変わった心を見て喜んでくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。今日のメッセージのテーマが御言葉の権威ということですけれど、権威という言葉を聞くとあまり良いイメージがないんじゃないかなと思いますね。でも辞書で権威という言葉を調べてみると、権威というのは自発的に同意服従を促すような能力や関係のことと書かれていました。そして引き続いて、威嚇や武力によって強制的に同意服従させる能力関係である権力とは区別されると書かれていました。私たちは権威ということと権力ということをしっかりと区別しなければならないと思うんですよね。この2つの相違点は、権威というものはどこまでも自発的に同意するという自分の意思決定に基づくということですよ。でも権力というものは強制的で自分の意思が入り込む余地がない、それは無理やり力によってそうさせられる、それが権力ですよね。でもそれに対して権威というのは自分の意思によって、自発的な意思によって従っていくもの、それが権威であります。私たちは御言葉の権威というものに対して考えなければならないんですけれど、御言葉は権力ではなくて権威です。このことを今日しっかりと知っていただきたいと思います。言い換えるならば、御言葉に対して敬意を払おうと払わなかろうと、その御言葉を大事にしようとしなかろうと、そして従おうと従わなかろうと、全ては 私たちの意思にかかっているということですよ。全ての意思決定は私たちにあるということです。御言葉は権力ではなくて権威だからです。あくまでも私たちの自由であり意思決定によるものであるということを知らなければならないんですよね。マタイによる福音書の8章の中で一人の百卒長が出てきます。彼のしもべが中部で苦しんでいるためにイエス様に治していただきたいと願い出た人でありました。この百卒長というのはローマの支配下にある人で、ある意味イエス様とは敵対関係にあるようなそういう人であったのにもかかわらず、でも自分に仕えているしもべのために全てのプライドとか立場も顧みないでイエス様に癒しを願いに来た人であります。イエス様は百卒長に対して私が行って治してあげようと言われました。でもその時彼が語った言葉、それは主よ私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません、ただお言葉をください、そうすればしもべは治りますと彼は言いました。彼は百卒長ですから自分の上にも権威ある人がいます。でも自分の下にも権威ある人がいて、そして自分の言葉でさえも自分の部下は従ってくれるというならば、イエス様が語られた言葉ならば全てはその通りになるでしょうという信仰を持っていました。言い換えるならばイエス様の言葉に対する権威をしっかりと認めている人でありました。それが百卒長の信仰だったんですよね。ですから現代訳聖書の中では主イエス様の命令がその通りにならないわけはございませんとはっきりと語られているんですよね。その時イエス様は彼の信仰を見て、これほどの信仰を見たことがないと言われました。そして彼に対してあなたの信じた通りになるようにと語られた、その時にしもべは癒されたんですよね。百卒長が持っていた信仰、聖書の中でただ二人ですよ、あなたの信仰は見上げたものだって、あなたの信仰はなんと素晴らしいものかと言われたその二人の中の一人がこの百卒長ですよ。彼が持っていた信仰とは何ですか。それはイエス様が語られたその言葉は必ずその通りになると信じている、そのような信仰でした。イエス様が語られた、聖書の御言葉が語られたその言葉はその通りになると信じるならば、イエス様は私に対しても語られるでしょう、あなたの信仰は見上げたものだって、あなたの信仰は素晴らしいよって、そのように語ってくださるお方であることを心から感謝したいと思います。私たちはあまりにも信仰を難しく考えていて、もっと祈らなければとか、もっと学ばなければとか、もちろんそのようなことも必要です。でも根本的に持たなければならない信仰、それはイエス様の言葉に対する権威を認めるということではないんでしょうか。神様の御言葉には力がありますよ。でもその力を引き出すもの、それがすなわち信仰ですよね。そしてそれはあくまでも自発的な信仰によって強制されたわけでもなく、無理やりでもなく、自分が信じているようにしか御言葉は働かないんですよ。イエス様は言われました、あなたの信じた通りになるようにと言われましたよ。もしこの百卒長が本当に癒されるかな、癒されないかな、どっちかな、でもわからないけどとりあえず言ってみようと言われたら、このしもべはですね、癒されるかな、癒されないかな、癒されたような癒されないような、そんな中途半端な状態になっていたんじゃないかなと思いますよ。なんかちょっと癒されたみたいな、ちょっとまだあかんような、ちょっとまた治ったような、嫌のような、そんな感じですよね。 でもこのしもべはこの時この瞬間に癒されたと聖書で語られています。言い換えるならば百卒長は 100% イエス様が語られた言葉はその通りになると信じていたんですよ。ですから信じた通りのことが起こったというだけの話であります。神の御言葉権威を認める者に対してそのような祝福が与えられていくことを心から感謝します。御言葉の権威を認めるということはそういうことですよ。イエス様を信じている、また愛している者はそのお方が語られた言葉に対しても敬意を持って従っていくのではないかなと思いますね。そのお方を信用しているということはそのお方が語られた言葉も信じているということです。私たちはイエス様を信じています。そしてイエス様を信じているならばイエス様が語られた言葉もまた真実なものであるということを信じなければならないんですよね。それが私たちが持たなければならない信仰の姿ではないかなと思いますね。イエス様はルカによる福音書の8章の中で有名な話をされました。それは道にまかれた種の話をされました。ある種は道端に落ちて、ある種は岩の上に落ちました。またある種は茨の間に落ちて、ある種は良い畑に落ちたという話をイエス様はされました。ここでよく聞くメッセージはですね、落ちた場所というのは私たちの心であり、また落ちた種は御言葉だという話をよく教会学校とかそういうところで話を聞かれたと思います。そしてまた事実それはそうだと思います。でもイエス様が今日この話の最後に語られた言葉、それは耳のあるものは聞くがよいと言われました。そして例え話を解き明かした最後にも、だからどう聞くかに注意するがよいと言われましたよ。イエス様はこのところで何を言おうとしておられるのでしょうか。私たちの心は確かに畑のようなものであり、御言葉は種のようなものですよ。そしてある人の心は道端のようで、御言葉を聞いても信じることができないようにサタンに御言葉を奪われてしまうような心があるとイエス様は言われました。またある人は御言葉を聞いてすぐに喜ぶけれど長続きしない。また茨の中に落ちた種は日々の生活の中で楽しみとか富とかに心奪われて、その信仰が枯れてしまう、そのような状態の心があるということを語られました。そしてある心は良い地であって、それは正しい心でしっかりと御言葉を守り耐え忍んで実を結ぶ人だと語られているんですよね。なぜ同じ人間でありながらこのように心の状態の違いが生まれてくるのでしょうか。おそらく同じように教会に来、同じように御言葉を聞き、同じように信仰を持っていながら、その心が違う状態になっていくのはなぜでしょうか。ある人の心は良い畑であり、ある人の心は道端のような心であり、ある人の心は岩の上のような心であり、ある人の心は茨のような心であるのはなぜでしょうか。同じように信仰を持ち、同じように御言葉を聞きながら、なぜそのような心の違いが生まれてくるのでしょうか。イエス様は語られました。あなたがどのように聞くかというその聞き方に注意しなさいと言われましたよ。御言葉に対してどのような心で聞かなければならないかということは、私たちの心がどのような状態であるかということとつながっているということを知らなければならないんです。このことは非常に大事なことだと思いますね。もし私たちが人生の中で良い実を結びたいと願うならば、 私たちの心が良い地でなければならないと思います。そして良い地とは良い心だと語られました。そして良い心とはすなわち良い聞き方をすることによって養われていくんですよ。それは畑を耕すようにその人の聞き方によって私たちの心の畑が耕かされて正しい心へと変えられていくんですよね。だから御言葉を聞くときに自分の心の状態をしっかりと吟味しなければならないと思います。御言葉を聞くときに単に聞くだけではなくて聞いて行う準備をしなければならないと思いますね。御言葉を聞くだけでは土の上に家を建てるようなものであってその信仰は脆いとイエス様はマタイによる福音書の7章の中で語られています。でも御言葉を聞いて行うものは岩の上に家を建てるようなものでその信仰はしっかりとした丈夫なものへと変えられていくんですよね。私たちはどのような聞き方をしなければならないのか、聞き方に注意をしなければならないと思います。どのような心で御言葉を聞いているんでしょうか。私たちの人生に対して大きな影響を与えることができる言葉、それが神の御言葉でありますよ。私たちの人生の全てを変えることができる力を持っている言葉、それはイエス様の言葉です。もし皆さんが会社や社会で勤めているならば分かるように、上司が語られる言葉でさえも従っていくんじゃないんですか。上司が語られる言葉だから仕方がないなと思いながらでもその言葉の命令に従っていくんじゃないんですか。それはある意味権力ですよね。でもイエス様の言葉は良いことをするために、私たちの人生が豊かなものに変えられていくために語られる神の言葉であるということを知っていただきたいと思います。イエス様は私たちに対して決して苦しめようとして難しい状態に追いやろうとして神の言葉を語っているわけではないということですよ。私たちが難しいなと思うようなことであったとしても、それは私たちにとって良いことです。それがイエス様の言葉ですよね。そのことを信頼することができる人は幸いなものだと思います。イエス様、あなたの言葉ですから私はあなたに従いますと言える人は幸いな人ですよ。なぜならばイエス様は私たちにとって良いことをしてくださるお方であることを信じることができるからであります。イエス様の言葉には私たちの人生を変える力があります。大事なことはイエス様の言葉はどこまでも自主的に自分が進んで従っていかなければならない言葉だということであります。私たちの聞き方、また心の状態が大きく影響を与えてしまうんですよね。だからイエス様の言葉の権威を認めるものと認めないものとの人生は大きく違ってきます。信仰は親子であっても兄弟であっても強制することはできないんですよね。御言葉を押し付けることはできないんですよ。もちろんイエス様をまだ信じていない人に対しては福音を伝えなければならないという使命が与えられています。でも御言葉の権威を認めるか認めないかということは、親の信仰でもない、またおばあちゃんやおじいちゃんの信仰ではない、自分の、また自分と神様との関係の信仰であります。それは誰かに強制されるようなものではない。その人が御言葉の権威を認めるならば、あの百姓長に起こったような奇跡が、御業が、素晴らしい恵みが注がれていくと信じています。でも今日私たちの意思の上に聖霊様が 働かれることを心から願っています。自分の知恵や考えでは理解できないことであっても、聖霊様が私たちの耳を開いてくださって、心を開いてくださるときに御言葉に対する思いが変えられていくと私は信じています。今まで御言葉を聞いて何にも感じなかったとしても、今まで御言葉を聞いてもただの言葉であったとしても、聖霊様が私たちの心に語りかけられるならば、その御言葉に対して心から本当にアーメンと言える日が必ず来ると私は信じています。そのように聖霊様が今もこの時間も働かれるようにと心から願っているんですよね。人はパンだけで生きるものではないんだとイエス様は語られました。私たちが何を食べても何を飲んでも、それは肉体を生かすだけであって、私たちの霊と魂は生きることはできないんです。そして神様の国に行くその時には、私たちはこの肉体を脱ぎ捨てて、霊と魂が新しい肉体を持って神の前に立つと聖書は教えているんですよ。自分の姿形を気にする以上に、いや何十倍も何百倍も意識しなければならないこと、それは私たちの霊と魂が本当に健康な状態で養われているかどうかですよ。毎日毎日鏡を見て、毎日毎日化粧をして、毎日毎日髪の毛整えて、そして毎日毎日おしゃれして、それもいいでしょう、素晴らしいと思います。でもそれ以上に、私たちの霊と魂が今どんな状態なんですかって、神の御言葉によって養われているんですかって、あなたの魂は喜んでいるんですかって、あなたの魂は生きているんですかって、命が満ち溢れているんですかって、それくらい御言葉を慕い求めているんですかって、イエス様は今日私たちに問うておられるのではないでしょうか。私たちには御言葉が必要なんです。神の御言葉が私たちを生かすんです。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると聖書は私たちに対して語られています。その言葉を信じることができる人は幸いな人だと思います。そのような人は毎食のご飯を待ちわびるように、神の御言葉を恋したって飢え渇いている人ですよね。マタイによる福音書の5章の中で、そのような人は幸いだと聖書は教えているんですよ。イエス様はヨハネによる福音書の6章の中で語られました。人を生かす者は霊であって、肉は何の役にも立たない。私が話した言葉が霊であり、また命であると語られましたよ。人を生かす者は霊であって、肉は何の役にも立たない。私たちはあのことこのこと肉のことがいっぱい関心を持ちすぎて、何の役にも立たないと言われているものにあまりにも心奪われすぎて、本当に大事な命の言葉を、また神の御言葉の権威を軽んじているのではないかなと思うんですよね。でも今日私たちが神の御言葉の権威を認めるときに、神様の驚くような祝福が望むと信じます。聖書の言葉はイエス様があなた方に話した言葉であり、また霊であり、命の言葉ですよ。御言葉の権威を認めるということはイエス様の権威を認めるということであり、その権威のもとにとどまるということは、その権威によってまた守られているということを意味しているんですよね。私たちは権威と聞くと何か嫌だなと思うけれど、イエス様の権威のもとにとどまる、すなわちイエス様の御言葉の中にとどまるということは、その権威によって私たちは守られているんです。 そして本当の自由とはその権威から飛び出ることではなくて、その権威の中にこそ本当の自由、本当の解放があるということを知らなければならないんですよ。神の御言葉を重んじ、神の御言葉の権威に対して従っていく者に対して本当の平安と恵みと解放が与えられていくということを心から感謝したいと思います。お言葉をください。そうすれば私のしもべは治りますと告白した百卒長のように、今日私たちもお言葉をください。そうすれば私はあなたに従いますという、そのようなものでありたいと思います。神様の御言葉の権威に従うということはいかに幸いなことであるか、そのことを今日知られて、権威は決して私たちを束縛するものではない、本当の自由を与えてくれるものであるということを知られて、今日イエス様とまたその言葉に対して本当に従い求めて愛して従っていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。今日あなたの御言葉の権威に従います。あなたの御言葉を重んじ、敬意を払い、あなたの語られた言葉に従いたいと願っています。主よ、どうか今私たちの心に聖霊様、あなたが豊かに働いてくださいますように心からお願いいたします。私たちの心を開いてください。私たちの耳を開いてください。私たちの目を開いてください。イエス様を見ることができるように、イエス様の言葉に従うことができるように、その権威を重んじることができるように、誰かに強いられてでもない、無理やりでもない、自ら進んでイエス様、あなたに従いたいんです、そのような思いになることができるように、あなたが助け導いてくださいますように心からお願いいたします。主よ、あなたを愛します。あなたの御言葉を愛します。主を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。